ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナディパタレラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Oh.
さ。ね、今からちょっとお話しするので、ちょっと行ったりしてください。はい、先週ねちょっと精神だったんでもうすごかったんだけど、まあ、今週はちょっと余裕があるからゆっくりと。はい、ですね、しばらくね土日の、瞑想会が続きます。で3月のお彼岸の頃にね京都でやるんだけど、まだねちょっとね京都の、お家の方との調整がついてないので日にちはっきり言えないんだけど、まあ土日はずっと続いていきますのでね。はい、それとね東さんなんだけども、去年ねちょっと、ちょっと手術して、その時にちょっと体内に残したものがあって、それを今回、取り出したんですよ。金曜日かな。で非常に手術もうまくいって、手術室から戻ってきてもう1時間ぐらいでね目覚ましちゃって、もう多分明日ぐらいから食事が思いから回復するって感じで、今一番膵炎とかね、そういうのになるのだけが怖いので今点滴をしながら。それさえ起こさなかったらもう1週間ぐらいで退院できるという、ね、状況ですので、はい、またね退院してすぐには来週ちょっと無理だけども再来週もちょっと無理かなまあ、ぐらいから、また元気に、で去年やってからねちょっとねまだそういう体内に残ってたので 100% ってわけにいかなかったんだけど、うまく、できたちょっと待ってくださいね。はい。そんなぐらいか何かですね。はい。それでね、なんていうかな、まあ私ちょっとね本当にもう。申し訳ないんだけどもずっと、大体インド行ってからですよね、インド行ってからなんかもうちょっと父親のことがあってごちゃごちゃになっちゃって全然皆さんにきちんとしたメールとか出せて、ね、ないんだけども、う、まあ、来週からはちゃんともう復帰できるかなと思いますのでね、またどんどんメール出していきますね。そんなんでね私自身が状況変わったっていうのもあるんだけども、今本当に世界が、変わりつつあるだけども変わりつつあるんだけども、それをどれぐらいピンと来てるか来ないかっていうので恐ろしいぐらいに個人差があって、で例えばねまあちょっとそこら辺ちょっと私 Facebook にずっとアップしてるけども、ちょうど今朝もうデンマークの、ね、方でコペンハーゲンでですね、スピーチのフリーダムオブスピーチですねのための、会を開いているところにちょっと襲われて、何人かその一人は亡くなって、で警官の人が怪我をしてっていう、ね、ってことがあって、でそれはもうアルジャジーラだとずっと流しっぱなしにしてやるんですよね。でそれはね一人しか亡くなってないじゃないかっていう話ではなくて、なんていうかな、もうとうとう始まったなっていうのが一応インターナショナルメディアの感じてるところなので、だからもうブレイキングニュースでガンガンやるん
ですよね。だからもう戦争始まっちゃったんですよ。あのなんだけどそんなこと日本人に言ったらポカンじゃないですか、ね、でそういうなんていうかある人たちにとってはああとうとうも始まっちゃったなっていう感覚と、それとコペンハーゲン何なんですかっていうのっていうあのっていう落差がちょっとすごいなってね。まあコペンハーゲン で亡くなったのは、まあ、デンマークの人なのかな。あのまあ、スウェーデンのアーティストを呼んでなんか会合を開いてたんで、まあ、そのアーティストの人は漫画家の人はね、無事だったんだけども、だけどまあまあだから極論すれば、まあ、まあそれでも一言って言えちゃうけれども、だけどこの間のあの湯川さん後藤さんっていうのはね一言であるわけがないんだけれども、あの時の、まあ、先週も言ったけどあの時の日本の反応に私本当に心の底からびっくり仰天しちゃって、どうしてこういう反応になるのっていう、ね、いうところがあって、でその後いろんな人と本当あの特に接心中なんかあのみんなでいろいろ話し合って、あの本当にいろんなことが分かって、っていうのはまあ、私らはもう全員殺人予告受けてるわけなんですよね。あのお前殺すぞって言われてるわけですよ、日本人全員がね。だけどそれすらもえそんなこと言われてるのってね全然ピート来てないじゃないですか、ほとんどね。だからそこら辺もあとうとう言われちゃったなっていうのと、で、まあ、だからこの先いつ何があったってもおかしくないなってっていう覚悟が決まった人と、そんなことすら全く全然意識にもない人っていう結構あって、であのこの間のセッションの参加者の中にもね全然ピート来てない人非常に正直に言ってくれて、でよく話してみると本当にピート来てなかったっていう、のでそこら辺のねギャップが本当にいろいろあって、でそのそのギャップと、じゃあだってそんなのは時事問題であって瞑想と関係ないでしょうって、まあ、あっさりと当然言われるんですよ。で今日日曜日なので、まあ、全国のお寺さんや瞑想センター日本にはほとんどないんだけどもあのところでね瞑想会とか座禅会とか、いろいろやってて、でこれを話題にしてるのは多分絶対にここだけなんですよ。まあちらっとは話題にするけれども、まあ、今日はこれ主題として2時間しゃべるっていうね、こんなことやるのはもう一方案だけっていうのは私もよく分かってます。ほとんどの座禅会瞑想会でこの話題は一切しない、でしないまま、あのお釈迦様がこう言いましたとかね、っていうことになってるのはもちろん分かってます。でそうなんだけど、私がなぜこれを話題にせざるを得ないかっていうと、ですね、まあ、ここでやっぱもうちょっと時代が変わっちゃって、その時代が変わったっていうことに私らの瞑想がダイレクトにリンクしているからなんですよ。だから、はい、これは時事問題です、ね、政治とかねそういう問題です、で、はい、じゃあそういうことはまあ一応あるみたいだけど大変だね、世の中って大変だよね、だからちょっと心の平安を求めましょうね、はい、じゃあ皆さん呼吸に集中しようよねなんていう話はもうできないんですよ、ね、もうそれはできなくて、で私らがもう今新しい時代に突入する、たところに私らの、 あの瞑想っていうのはダイレクトにリンクしてきます、ね、でそれを今私らずっと、準備してきて、でそれがとうとう、まあ、なんとか間に合ったかなって思います、まあ、要するに嫌でも王でも新しい時代に途中に したんだけども、その新しい時代のグランドデザインをね、あの我々は描いていかなきゃいけない、ね、でその時にそういうグランドデザインですねをあの描けるのはもうこの瞑想からのみなのね、なのでだから私らは瞑想をやってるとともに新しい時代のグランドデザインを書いていくっ いうのがこれから非常に大きなテーマになってきます、ね。なのでそこら辺をねちょっと今日は、はっきりさせておきたいかなと思います。もうあの先週のね法話に対する、結構長い感想とかいただいていて、その長い感想が非常にもっともなんだけど、非常にもっともで、まあ、ちょっと後でちょっとあのお知らせしますけれども、なんだけどもっともで、もっとも、何がもっともかっていうと、時代を無視すればもっともなんですよ。ね、だけどもう時代が、新しい時代が始まっちゃったから、で、まあ先週ね、あの私が今のマインドフルネス運動に対して非常に強い疑問を持ってるっていうと、ことをまあ表明して、したんだけど、でそれに対して、まあ今のマインドフルネス運動ね、大いに結構じゃないかね、非常にみんなの心に安らぎが入ってね、いいんじゃないのってねいうことで、まあそれはいいに決まってんだけども、マインドフルね、あの何もしないよりかね、あの毎回言うようにお酒飲んだりドラッグするよりか、マインドフルね瞑想やってた方がいいに決まってますよね、当然ね、職場だっていろんなあの精神的なプレッシャーがあるんだからね。でそうなんだけれども、そうなんだけれども、ちょっともうそういう時代ではないんですよ。そういう時代ではないっていうのは、マインドフルネスっていう非常に大事なもの、何にとって大事かっていうと、新しい時代のグランドデザインのために大事なもの、ね、それを、単に、セラピー的なものだけに使うっていうのはもったいないってことなのね。私セラピーに使っちゃいけないのはそんなバカなこと言ってないですよ。そんなバカなこと言うのだって私はだってもうあの4月に名古屋の方で精神科医の人たちと一緒にマインドフルネスセラピーの講演会とかやりますからね。だからこの先も私多分精神科医や臨床心理士の人たちとコラボでガンガンとそういうセラピーとしてのマインドフルネスの講演会とかワークショップとかそういうのをガンガンやるし、で本当にあのでそういうセラピーとして使っていくっていう、やり方ね、私自身もどんどんやっていきますよ、もちろんね。それは当たり前なんだけども、で私が言いたいのは、それだけにマインドフルネスを使うっていうことに対して反対っていうことで、もう一回正確に言いますよ、正確に言うと、マインドフルネスをセラピーとして使うのはある意味大賛成、大賛成どころかやってる当事者だから、ね、で私も精神科医の人と臨床心理士の人をコラボ組んで今やってます、ね、名古屋でも4月18日に、国際センターで大きな会場を借りて、そういう講演会があるし、ね、それからあの精神科医の、ね、海谷先生とかなんかと一緒に東京マインドフルネスセンターと、ね、一緒にコラボで、ガンガンやっていきます、ね。まあもともと私もセラピーの方が結構あの昔から関係してるのでね、あのだから大いにそれやるし、やってますよね。でそうなんだけれども、私が言ってるのは、それはそれでやっていくんだけども、マインドフルネスを私が反対してるのはマインドフルネスをそれだけにとどめること自体なんですよ。っていうのはマインドフルネスっていうのは、もうちょっとね、もうちょっとポテンシャルを持ってるのね。だから要するにマインドフルネスってものがあって、それにはまあいろんな要素があって、いろんな可能性があって、でそのうちの一つの可能性が、セラピーっていう可能性 でそれは、私自身もこれからガンガンやるし、ね、あの精神科医と臨床心理士の人と組んで、ね、でそうなんだけども、私が言いたいのはそれだけではないよ、それでだけではないよ、ってことと、でそれだけにとどめるとちょっとマインドフルネスの一番大事なところを見失ってしまうよ。でその一番大事なところは、これからの新しい時代をのグランドデザインを描いていけでも一番大事だから、だからそこを見失っては絶対にダメだよってことを私は言いたいわけね。そこをちょっと誤解しないでください。まあ、ちょっとすみません。誤解しないでくださいよ。 ってくださいね。はい、でそれで、だから、だからまあ例えば職、まあ、あのまあいろいろね職場なんかで、まあちょっとまあ後でちょっとここら辺もうちょっときちんと説明しますけどね。だからマインドフルネスをそういうふうに、セラピーとかなんとかで使うこと自体は、反対どころか私自身が大いにやってることでね。でなんだけどそこだけにマインドフルネスをとどめちゃうのは、ことに徹底的に反対してる。なぜかといえば、マインドフルネスのそうするとマインドフルネスを持っていた一番大事な可能性を殺してしまうことになるから、ね、そしてその可能性っていうのが、新しい時代を作っていくグランドデザインを描いていくにもう急所になってくるっていうことですね。そこら辺をちゃんとあのご理解願いたいと思いますですね。はい、でそれであの、それでねあの新しい時代って言ってもそれはなんか夢みたいな話とかあるいはなんかあの若い人がなんか将来を夢見るとかいう話ではなくて、もうちょっとねもうちょっとシリアスな話でシリアスな話で要するにもう、今ね新しい時代を作ろうっていうことで非常に大きな運動があるんですよ、ね、でそうなんだけどもその新しい運動があまりにも多くの犠牲を生んじゃっている、ね、なのでその新しい時代をそういう方向で作るのは果たして正しいのかどうかっていう問題があって、でそれだから私が新しい時代のグラインドデザインを描かなきゃいけないっていうのは、緊急課題なんですよ、ね、もう時代がもうちょっとのんびりした時代だったらば、まあ、新しい時代のグラインドデザイナーもゆっくり描こうよねっていう感じだったんだけども、あの今はねあの、もうちょっとそうじゃなくて今もう今日描かないと間に合わないっていうようなとこなんですよ。で分かりますかね、今何言ってるか。今新しい時代を作ろうとして理想の国家を作ろうとして理想の素晴らしい国を作ろうとしてっていう運動が何なんですか。これイスラム国の運動ですよ、ね、彼らはテロリストなんだけどテロリストもともとテロリストではないんですよ。彼らは恐ろしいぐらいの理想主義者で恐ろしいぐらいの宗教を求めてる人たちでね、だから怖いんですよ、ね、なので、だからまああのこの間も中内君とも話してたんだけど要するにもう究極的にはね本当にウォールストリートで働くかあのアイシールに行くかね、っていう二択しかなくて、でせいぜい選んだところで山の中に行ってヒッピーさんになるかっていう、ぐらいので、まあだけどこの山の中に行ってヒッピーさんになるっていうのもちょっとあまりにも頼りない選択で、でだからじゃあ要するに本当に多くの若い人たちがアイスルの方へ入りたがっている。それは貧困でもないしそうでもなくて彼らは理想を求めていってるんですよ本当に、ね、でその理想を邪魔するやつがいるからそれを始末してるだけの話であって、だからそういうことなのね。だけどじゃあそれが本当に理想なのか本当に宗教的に正しいのかって言ったらもうのわけがないですよね。だから非常に厄介な問題なんですよ。でそれでなぜ私らがマインドフルネスでグランドデザインを緊急に描かなきゃいけないのかっていうと、この2つの選択しかないところに せいぜい今までなんか山の中入ってピザになるとかね、ドロップアウトするぐらいの選択肢がなんかないところに、そうではなくて全く違うあの方向性で新しい時代を作ろうよねっていうのを描けなかったらば、なんていうかな、本当に今の悲劇は終わらない、ね。まあ、この間あのオバマさんがあの議会に提出して、いよいよ地上戦力を投入することになったんですけども、あのだけど本当にもうちょっと無理でね。あのそうではなくて、要するに 何が言いたいことかというと、要するにイスラム国へ行かなくても済むような、ね、そうじゃない方向性に本当の新しい、時代をグランドデザインを描いて、やるしかない、ね、っていうことなんですよ。それをしないと、非常に今はきついな。でね、それでということで、なんていうかな、まあ、昨日もちょっと土曜座禅会の時話してたんだけど、時代っていうのはある一日を境にして、その前と後ってなりますよね。そういう非常に重要な時代が日があって、でそれが1945年の8月15日ですね、日本に。まあ、あのヨーロッパにとってはもうちょっと前ですけどね。で沖縄にとっては6月の何日かですよね。ごめんなさい、沖縄にしてごめんなさい、ちょっと正式覚えてなくて、その時は沖縄で平和の祭典が毎年行われますけど、ね、まあ要するにそこで、沖縄の日本軍が陥落した 時ですけども、それとね、まあ、そういうので8月15日以前と以降で、それで戦前戦後っていうふうに分かれて、なんだけども、当然8月15日になってもまだ日本が戦争に負けたことを認めない人たちで山ほどいたわけですよね。だけども、まあ、それで認めざるを得なくなった、ね。まあ、天皇陛下ご自身が、ね、話されたんですね。でそれともう一つ、まあ、それはもう遠い昔の話なんだけども、私らに関係あるのは、私にとって非常にもうそれの前と後っていうので一つの時代が変わっちゃったなと感じたのが1995年の3月20日ですね。これはもう私の本を読んだ人ならお分かりのように、もちろんサリンが巻かれた日 でサリンが巻かれた日以前と以後とではやっぱり時代が変わってしまう。特に宗教に関わる人間にとってはですね。でそれともう一つが、この間の4年、もうすでに4年前になりますけども、2011年の3月の11日ね、それ以前と以後とではもちろん全く違う時代を我々が生きている、ですね。でまあ、ただそうは言っても3月11日はあれは自然災害だから、自然災害で誰がこんな地震を起こしたんだってね、言われたって困るわけで、まあ、地震という大自然の営みだから、これどこにも文句は言えないわけですよね。でそうなんだけども、今度のことですね、今度のことは、まあ、私はあえて日にちを今回のことで選ぶとすれば、やっぱり2月の1日になるかなと思います、ね、ちょうど2週間前、私は京都行ってたんだけど、京都の座禅会でまだ名古屋のホテルにいたんだけど、インターネットやってたら速報が入ってきて、ね、今年亡くなったっていう。で、まあ、亡くなったのは多分前の日かその前々の日ぐらいだと思いますけども、でもまあ一応日本に知らせが届いたのが2月の1日なので、まあ2月の1日でいいんじゃないかなと思いますね。でその前と後とでもう私らは全然違う時代を生きることになってしまった、ね、っていうことなので、 何が言いたいかっていうと、さっきのね、そんなマインドフルネスをセラピーとして使うのに反対なんですかって言われて、まあ、反対じゃないんだけど反対じゃないんだけども、まあもうちょっと、もうそこまでのんびりしている余裕は我々にはないんじゃないのっていうのが私のポイントなんですよ、ね。で要するに2月1日以前だったらば、まあ、マインドフルネスをセラピーとして使ってね、少しずつ、まあ、職場の、精神、ね、あの職場の環境だとか、ね、学校の環境だとか、ね、そういうことを少しずつやって、であと、まあ、あのいきなり仏教なんて言うとまた反発食らうから、まあ、それでセラピーとしてゆっくりゆっくりと、ね、導入するのがいいんじゃないのってね、まあ、それもそうだったんですよ。だから私自身も散々やってきましたよ、そういうことね。あの、ね、誰よりもやってきた人間だから、ね、でそうなんだけど、もう2月1日以降は状況違うんですよ。状況が違う、ね、なので、今はちょっと気合い入れないとダメで、で気合い入れないとダメなので、その、どう気合い入れなきゃいけないのか、ね、っていうようなことをちょっと今日はお話ししていきます。で、今日のね題が、2月1日でガラリと変わったっていうことで、まあ、同時多発テロ9/11とか言って 9.11 というし、またあの3月1日の 3.11 でね言い方をしますので、あのまあ2月1日なので 2.01 ってね、あの呼ぶのが一番呼びやすいんじゃないか、まあそれは私が勝手に呼んでるんだけども、なので、それでまあその、2月1日以降の世界ですよね。だからポスト 2.01 の時代を、生きるためにっていうんじゃなくて、生き延びるためにですね、生き延びるためにっていうのはどういうことかっていうと、これから先非常に辛いこと苦しいことが起こってきます、なのでもうここから先はサバイバルサバイバル競争になる、ね、だから、ポスト 2.01 の時代を生き延びるためにっていうのが今日の主題です、ね。なので、でそれがどのぐらい、辛い時代になるのか、っていうところでもうピンときてる人はピンときてるし、まだ来ない人は多分来ないんだけども、まあ、ピンときてる人は例えばあのアルジェジーラなんかだと今日のデンマークでの、襲撃事件ですね、ずっと流しっぱなしにしてる、トップニュースとしてね。でまあ、でその後でシナゴーグですね、ユダヤ教のですねがまた、襲われたっていう続報が入ってきて、まあそこら辺の人とも手に取るように分かるわけですよね。要するにフリーダムスピーチのね、解放を開いている壁を襲うってことと、シナゴーグを襲うということ、まあ、これも明らかなんですよ。でそして、それをなぜトップニュースでずっとみんな流すのかというと、ここから先こういうこと世界中で起こってくるなということなんですよね、そして日本でも、でそしてそれは当然何のためにっていうことがあって、何のためにですね、でその何のためにってことを理解しておかないと、これは単にちょっと警備を何とかすればいいって話ではなくて、何のためにって言ったら分かりますよね。あの理想を実現するためなんですよ、ね、理想郷を作るためなんですよ。そして理想郷を作るために邪魔になるものを、取り除いていくっていう活動ですね、だから厄介なんですよ。これが単なるあのなんか 麻薬の利権をめぐるヤクザ同士の、ね、争いとかなんかだったら非常に分かりやすいんだけれども、そうではなくて理想主義者による、夜ものだから、ね、宗教的理想を追求するためのものだから厄介なんですよ。なので、じゃあ私らはどうしたらいいの、そういう宗教的理想なんかもどうでもいいからウォールストリートでガンガンお金儲けして楽しもうよねっていう生き方をやる人は当然やってるんだけども、それじゃあ満足いかない人たちが当然いるわけですね。だからウォールストリートでも一つのシンボルですよ、まあ、だから日本にもウォールストリート的な生き方っていうのは当然あって、ウォールストリートで働くような生き方も当然日本にもあって、で、でもうそれでお金儲けて、ね、おいしいもの食べて、ね、遊んでそれでいいじゃん、っていう人たちは山ほどいるんだけども、それじゃどうしても満足いかないよねっていう人たちもまたいるわけなんですよ、世界中には、ね、日本に。そしてその世界中のそういう人たちが今どこへ行ってるかっていうと、ね、そういう宗教的理想のためにみんな愛するに入っちゃってるわけですね。そしてその追求のために邪魔なものをどんどん取り除いていってるってことなんですよね。その恐ろしさなんですよ、ね、でそれで、だからじゃあ我々はこれに対してどうしたらいいの、ね、いや空爆すればいいんだとかね、はい、っていう地上軍を送ればいいんだとか、まあ、どんどん空爆も地上軍も送っていくんでしょうけども、そんなのがものすごく限定的だっていうのは我々は分かっていて、なので我々が本当にやんなきゃいけないのは、じゃあウォールストリートで働くような生き方はどうしても満足いかないっていう人に対してアイシルに行かなくてもいいような新しい時代のグランドデザインを緊急に立ち上げないとまずいってことですよね。でこれはなぜ私らがとってこれそう思うのかというと、私のやっぱ1995年の非常に苦い経験があるからで、1995年にテロを起こした宗教団体のあの辛さっていうのは何かっていうと結局彼らはあの団体へ入るしかなかったんですよ。なぜ日本のお寺が受け入れてくれなかったから、やっぱ日本のお寺が全然そういう人たちの心を汲んでそういう人たちを受け入れてみんなでお釈迦様の教えを一緒にやっていこうよねっていうのはなかったから、なかったからもうしょうがないから、じゃあそういうことをした人はどこ行けばいいのって言うと、テロを起こした教団しかなかったんですよ、1995年以前は。まあ私もその頃前週の修行道場にいた人間だからよくわかるんだけども、ね、だからもちろんあの事件はテロを起こした、集団が、全面的責任を取らないといけないんだけども、でも彼らをそこへ行かせてしまった責任は私は日本仏教の方にもあると思ってます。だから私これはもう本の中にずっと書いてきたんだけども、その時の反省が結構私もあって、私はあの頃はまだペーペーだったからあれなんだけども、だからそういうテロを起こしたああいう教団に入らなくてもいいようなそういう場所をきちんと、私は作んなきゃいけないっていうのが今一方活動をしている大きな理由の一つっていうのは、これはもういろんなところで書いてきたことだから皆さんご存知ですよね。でそうなんだけどもさらにね、今だと アイシビエ行かなくても済むような、グランドデザインですね。そうするともう、これは、もう、ま、なんていうかな、1995年の、テロを起こした教団に行かなくて済むような、まあ、場所を作るぐらいはなんとか私でもできるかもしれないけれども、だけど、ね、アイシュレ行くような人たち、を受け入れるなんてそれはちょっと無理です。 その人たちに対してはやっぱり新しい時代のグランドデザインをきちんと提示するっていう、ね、いうことですね。でそれで、それをずっと今まで言ってきて、でそれでその、なんていうかな、鍵となるのが、近代っていうものでした。ね、で、もう一回ね、まとめて話をしますと、マツチェラは今ちょっと近代っていう、言葉がね、非常にここ1ヶ月、ここ今、1ヶ月近くなるか、もう3週間ぐらいですね、なって、私やっぱり痛烈に感じたのは、なんかこの、世界の歴史をものすごい濃密で、なんか世界でここ2000年ぐらいの間に起こった出来事をなんか恐ろしいぐらいの高速のあれで、再体験したような、そんな気がしたんですよ、ここ1ヶ月ぐらいの間でね。だからどういうことかっていうと、今起こってるのは、まあ、戦争みたいなもんで、戦争っていうのはどういうことかっていうと、時代と時代との戦争ですね。で、要するに今そういう各地でテロを起こそうとしている、起こしている人たちは一体何を否定しようとしているのかっていうことなんですよ、問題は。で彼らが否定しようとしているのはやっぱり近代というものであって、でそれがもう嫌だから、それを否定して彼らはある理想郷を作ろうとしている、ね、でそれに対してその、それに対して非常に激しい反発を近代の方でもしている。でその近代というものが一番大事にしていたもの、そしてそれを否定して、否定されたことに頭にきて、抵抗してということが今実際に起こっちゃっていることだと思うんですけども、でそれでその今世界の歴史をすごい高速度で今再体験してるっていうのでまあこれも何個か数週間行ってきたんだけれども、私らはこういうのが嫌だから近代って時代を選んだんだよっていうことを言いました。つまりなんか非常に、言葉はね、いろいろ、すごい言葉使うだけれども、実際やってることは非常に残酷なこと、うん、なのでもうそういうのが嫌だから我々はもうそういう、すごい言葉を使うのはもうやめようよねっていう、ことを決めたわけですね。すごい言葉ってどういうことか、神様だとか、ね、永遠の命だとか、神の国だとか、で極楽だとか、ね、悟りだとか、ね、そういうわけのわかんないもの でなぜかといえばその訳の分かんないものを使いながら非常に残酷なことが行われてきたからですよ、ね、ですね。だからもうそういうかいるんだかいないんだかよく分かんない神様だとかあるんだかあるないんだかよく分かんないような神の国だとか極楽だとか、ね、あるんだか何だか分かんないような悟りだとか、ね、そういうものはもういいよ、そういうものはもういらないよ、そんなものは、ね、それよりか、まずはがっちりとこの人間がちゃんと生きていけるような、ねをちゃんとやっていこうよ、っていうふうにして、まあ、我々はある選択をしたわけですよね。だから、だから近代というのは最初から宗教否定なのは当たり前なんですが、宗教を否定することで近代というのが始まってるからですよね。でよく日本の人で、いや明治維新になってから日本は大事なものを捨てましたとかね、戦後になって日本の大事な伝統を失いましたなんて言うけども、何を言ってるんですかって、ね、だって明治維新と戦後っていうことを通して我々は近代というものを受け入れたわけ、あるいは受け入れざるを得なくなって強制されたわけなんですよ。でそれで近代を受け入れるってことはどういうことかっていうと、宗教的価値を捨てるってことなんだから、だから当然明治維新になって、そしてさらに戦後になって日本が宗教的価値を捨てたっていうのは当たり前なんですよ。だからそれは近代ってものと宗教的価値ってものを両方持つってことは原理的に不可能なのね。不可能なので、だけども完全に宗教的価値っていうのを捨てることはできなかったから、まあでも例えば明治維新の時にね、非常に激しい廃仏毀釈っていうのが行われたのはご存知かと思います。結構ね、地方に行くと、例えば私は高知県に6年ぐらい行ったことあるんだけども、高知県っていうのは結構非常に激しい廃仏毀釈が行われたところなんですよ。で、あの時に結構な お寺がダメージを受けたので、壊されたりして、だから当然明治維新っていうのは近代化運動だから、近代化運動っていうのは宗教的価値の否定なんだから、宗教的な価値を壊していくっていうことが本質的な本質として持っているわけですね。まあ、それで日本武器は完全になくなったわけじゃないんだけども、ものすごいダメージを受けたのが当たり前ですね。そして戦後っていうのはさらに近代化が徹底したことになるから、でさらに、宗教的価値が失われるのは当たり前ですよね。だからだから明治維新になって、あるいは戦後になって日本は大事なものを失いましたって当たり前なんですよ。それはだって宗教的な価値を宗教的なものを否定する、そういう近代の原理を日本社会は受けちゃったんだから、無理やり、ある意味無理やりだけどね。だから当然どんどんどんどん日本仏教っていうのが、中身がだんだん失われていくっていうのはしょうがなかったんですよ。でまあそれは先週も話したけれども、だから日本のお寺がだんだんと元気がなくなってきてしまうのはしょうがなかった。だから、お寺に対してお葬式仏教だとか言ってもせんないことで、それは言ってもせんないことなんですよ。なぜかといえばそれはお葬式ばっかりしてるとかね、お葬式お世をたくさん取られるとかね、買い物量が高いとかね、それは死を末節の話であって、肝心なことはもうすでに近代ってものを受け入れちゃうって、そうすることによって宗教的な価値っていうのを否定しちゃってるんだから、宗教的価値を否定しながら、お葬儀に意味を持たせるってことはもう無理なんですよ。無理です、そんなものは。なぜ宗教的な価値を否定してるんだから、人間というのは死んだら終わりなんだから、ね、死んだら終わりなんですよ。 これが近代なんですよ。だから死んだら終わりっていうのがもう事実としてあって、みんなの本音としてもそう思っていて、それでも誰かが死んだ時にそのままあれしちゃうのもしょうがないから、もうまあ一応ちょっとパフォーマンス的なものでちょっとお寺さんお願いしますっていう、まあやっても、だからまあちょっと高いお寺出すけれどもっていうね。だからもう最初からもう誰もが信じてないことをやってるわけだったから、ね、だからそれをお葬式仏教はどうのこうのとかね言ったって意味ないんですよ。これはお寺さんが悪いわけでもお坊さんが悪いわけでも全然なくて、誰が悪いって、そういうそれが近代なんだから、ね、だからそういうことをもう一回認識しようよね。だから我々はこの1ヶ月の間になぜ我々が近代ってものを選んだのかがよく分かった。神とかいう言葉を使う連中がどれほどひどいことを実際するのかも見てね、もうだからもう神とかもういいよ、そんなもの、神の国がどうのとか天国がどうのとか極楽がどうのとか、もうそんなこといいから、それよりかこの、この私が大事だよね、ね、私がちゃんと毎日食事して、ね、安全な場所があること、それが第一優先だよね、もうそんなもう嫌だ嫌だ、もう嫌だ嫌だ、もう大宗教なんか大嫌いってね。っていうのが近代の最初にあったんだから、でそれをそのまま流れてきた、そして日本というのは明治維新、そして戦後と2回にわたってその近代を、受け入れて、でその子孫である我々が宗教なんか大嫌いっていうのは当たり前なわけで、ね、その神だとかなんかそのいるのかいないんだかよく分かんないもの、神の国とか極楽とかね、そんなあるんだかないんだか分かんないようなものなんかもうどうでもいいから、それよりかおいしいもの食べてね、お酒飲んで、ね、海外旅行して、そういう人生の方がいいのよ、ね、ってなったわけですよ。だからもう全部説明ついちゃうじゃないですか、ね、でそしてだけどもちろんそれで話は終わらなくて、じゃあ人間っていうのは本当に近代だけでいいのかっていう話が当然出てくるわけ ね。ちょっと辛いんですよね、大いに辛いんですよ。なぜ近代っていうのはもうこれしか認めてないから、この私、この目に見えるこの私、ね、うん、でもそんなわけのわかんないもの全部捨て去って、ね、わけのわかんないもの全部捨て去って もう存在するのはこれだけ、この私、この肉体とこのシンキングとこの感情とね、もうこれだけが私ってね、そういうふうに決めたわけで、でそのそうやって決めて人間って生きていけるのかっていうと、まあ生きていけないわけではないんだけれども、非常に辛くなってくるわけですね。なぜいつまでも生きてはいられないから、それだし、その前に自分は大丈夫でも自分の愛するものが先に消えていってしまうから、ね、そしてそういう近代の中で生きているいて、それで愛するものを失ったら、まあ、ほぼアウトなんですよ。なぜ失ったらもう永遠に失ったことになったから、ね、だからあとじゃあどうしたらいいのって言ったら、慰める方ったらもうあと慰める方っていうのは、うん、まあ、せいぜいさっさと死んだ人なんか忘れなさいとかね、まあそんなことを忘れてさっさと前向いて歩きなさいとかね、そのぐらいのことしかもう言えなくなっちゃうわけね。だから、この 近代っていう時代がどれほど生きづらいものなのか、非常に辛くなってしまうものなのかっていうのは、まあ今我々は感じてるわけね。この日本、近代のどん詰まりの日本で、ね、だから今、この、この1ヶ月余りで我々は何を見たかっていうと、近代がどうして始まったかも我々は見ました。そして今近代のどん詰まりとして非常に辛い状況にあるっていうのも分かってる。だから我々は近代の始まりとそのどん詰まりを今同時に経験してるわけですね。そしてこのどん詰まりを何とかしようと、した連中がいて、で君たちの人生完全に行き詰まってるだろう、それだったらばそんな行き詰まそんなとこにいないで、ね、さっさと俺たちの方へ来いや、ね、俺たちの方へ来てここにこの地上に宗教的な理想郷を作ろうよってね、いうふうにしてリクルートされていくわけなんですよ。でそしてでもそれで何をおっしゃってるのかっていうと、結局近代以前にまた戻っちゃってるっていうね、っていうことでしょ。また神とかなんかわけのわかんない言葉を持ち出して、そしてわけのわかんない言葉を持ち出して、でも結局やってることはひどいことっていう、わかります。つまりもう一回説明すると、そういうのが嫌だから近代を作って我々は神とかもうそんなのもいいからね、もうこれだけを私、この私が中心、ヒューマニズムで、ね、私が中心、この私だけがちゃんとすればいいのよ、ね、して近代が始まって、でそれでそのどん詰まりに来て、ね、どん詰まりもまた辛いから、だからその辛いから、この地上で理想郷を作ろうよねって言っていう運動に入ったはずなのが、いつの間にか近代以前に戻っていたっていうのが私らが今見ていることではないですか、ね、この説明で全部、私もね結構この1ヶ月はかなり勉強したんですよ、彼らのこともね彼らのことも、ね、で特にこの、今そのあの国へ、志願して行っちゃう連中はどういう気持ちで行くのかっていうね、まあ、この間池内先生のインタビューがあったけども、なぜ若者はイスラムを目指すのかっていうね、貧乏だからじゃないんですよ、ね、職がないからではないんですよ。彼らは彼らなりに近代のどん詰まりにうんざりしたからなんですよ、ね、ただそういう意味でよくわかるんですよ、そのどん詰まりにうんざりしてるって、このうんざり感っていうのかな、絶望感っていうのでそれで何やったかというと近代以前に戻っちゃったわけね、っていうことじゃないですか。だから我々はどうしたらいいの、ただ単に議会の承認を得て地上軍を送ればいいのか、空爆をもっとガンガンやればいいのか、そんな方が限定的な当たり前で、そうではなくてこの近代のどん詰まりをきちんと認めた上で近代以前に戻るではなくて、そうではなくて前へ進む方法を提示しない限り我々は絶対にイスラム国を乗り越えることはできない。なぜならイスラム国っていうのは、ごめんなさい、私らの鏡なんですよ、自画像でもあるから、ね、非常に醜い自画像で見たくもないんだけど、結局そうなのね。でまあティノタ・ハンさんに「Please call me by my true names」っていう非常に有名な詩があって、でそれは あのティクナタハン氏が、ベトナムっていうとんでもない苦しみの中でね、じゃあどうしたらいいの。まず理解するのは、私がいて敵がいて、この敵はやひどいからやっつけなきゃいけないっていうような考え方そのものを乗り越えなきゃいけない、ね、だから私っていうのはボートピープルのボートピープルとなって、海へ出た14歳の女の子 でそれで海賊に襲われて、レイプされて絶望して、海へ行くわけ。そういう少女でもあるんだけども、でも同時に私は、海賊でもある、ね、全く教育も受けずに育って、でそのまま自分が悪いことしてると思う気づかずに悪いことしてる海賊でもある、だからそれらが全部私のトゥーネーム、本当の名前なんだっていうことを恐ろしく深い詩と書かれてるんだけども、まあそれが、今回ね今回のバージョンを我々のサンガの仲間がいろいろ書いてくれて、まあ私の本当の名前は後藤健二ですとかね、私の名前は、本当の名前は、ゆか春菜です、まあ、そこまではまあなんとかいいじゃないですかね。ね、そうなんだけど、私の本当の名前がまたこいつなんですね。こいつ。これね。ジハード・ジョンですね。だから、ジハード・ジョンっていうのも私の本当の名前なんですよ、実は。ね、私は山下領土なんだけど、私の本当の名前はジハード・ジョンっていうね。私、後藤健二でもある。ね。あるいは、今度、送られていくアメリカの地上部の海兵隊の地上部の一人でもある、だからこの全てをね理解しないと、なぜこういうことが起こってしまうのか、ね、そこの根本的な原因から考えないと我々は絶対にこの人たちに勝つことはできない。なぜ彼らがこんなことをしているのか、ね、で、それで、だから我々がしなきゃいけないのは、要するに彼らもまた近代のどん詰まりにうんざりした人たちなんですよ、ね、でうんざりした果てに近代以前に戻っちゃった、ね、そして見事にわけのわかんない。だから我々がやんなきゃいけないのは、このどん詰まりをそっちの方向ではなくて全く別の方向で、乗り越えていく方向性をはっきり出さなきゃいけない。だから新しい時代のグランドデザインを今書かないと、今書いて下手すりゃイスラム国へ行きかねない人たちに、そっち行っちゃダメなんだよ。いくらあなたが近代という時代にうんざりしていたとしても、そっち行っちゃ負けなんだよ、ね、そうじゃなくてこっちの方向にしかもうないんだよということを、提示しなきゃいけないっていうことなんですよ、ね、それをしない限り、彼らは、近代というものに対して非常に強い憎しみを抱いているから、うんざり感を抱いてるから、だから次から次へとこの近代っていう、時代ってことは、要するに日本っていう国であったり、アメリカっていう国だったり、デンマークっていう国だったり、フランスっていう国だったり、ね、そういうものに対して、攻撃仕掛けてきます。で池内先生の解説にあったように、もう組織で何とかやるというか、もう完全に、独立してね、たったの一人か二人で、今回も一人だったのかな、犯人はね。だから、で、誰かが命令したわけでもないんですよ。なんかきちんとした命令の系統があってってわけじゃなくて、もう、この人たちがやってるのは、そういう、考えを 回しちゃってるから、ね、あのテッドっていうのがあって、ね、今はちょっといろんなあるけど、あれは、Thought Worth Spreading っていうね、だからスプレッドするのにふさわしいような、考えを、プレゼンテーションするって、まあ、これも完全にあのいい意味でやってるんだけども、あのこの人たちは、そういう意味でね、ある意味ある考えをスプレッディングしてる、ね、ばらまいているわけなんですよ。でばらまいて、その考えを受けた人がたった一人でテロを起こしちゃってるわけね。何のために理想郷、近代っていうものを打ち破って理想郷を建てるためにっていう、またわけのわかんないことなんです。だからいや、それに対してどうしたらいいの、もう一人が勝手にそこら辺でやり始めた、そんなの収拾がつくわけがないじゃないですか、ね、あのアメリカが全力を挙げても今どうしようもないんだから。そしたらどうしたらいいかって言ったら、私らも逆に、ある考えをスプレッドするしかない。でどういう考え、本当に本当に本当に、このうんざりするような近代のどん詰まりを正しい方向に乗り越えていく考え方です ね, ね。だから、イスラム国っていうのはものすごく PR とかなんかうまくて、まあ、多分もう完全プロがやってるんだけども、完全にハリウッド、で鍛えたような人が動画を作ってるってみんな指摘してますけどね。あのなんだけど、だけどまあ私らも、本当にそのどん詰まりを乗り越える正しい方向に乗り越えていくことですね。はい。でそこまで来て、ようやくあのマインドフルネスっていうものがあの非常に大事になってくるわけですね。でこれは、ずっと言ってきたように、あのなんていうかな、昨年まではねマインドフルネスっていうものをあのもう完全に、瞑想の文脈のみでずっと語ってきました、ね、そしてまあその、まあ、大体の方向性が、かな、その瞑想がうまくいかない、ね、なかなか気づいてもうまくいかない、ね、じゃあなぜ瞑想がうまくいかないの、なぜ気づきが本当に気づきにならないのっていうところで、まあ、誰が瞑想しているのかとかね、瞑想の主体がどうのとかっていうことを散々話してきました。それはあくまでもまあ瞑想の文脈の中で話してきたんだけども、でもそれが昨年末から今にかけて一気に全部つながってきて、だから我々が近代のどん詰まりにいて、近代っていうのは、死んだら死んでしまう命で、愛するものがなくなったとしても、もう慰める言葉はもうないんですよ、そういう状況の中では。だから愛するものを失った人に対して、まあさ、まあしょうがないね、残念だね、だけどまあまあその人の大事だかもしれないけど、さっさとその人も忘れて前見て歩きなさいぐらいしか慰める言葉がない世界なんですよ、ね、でそういう世界ではお葬式をいくらやってもちょっと派手にやってもらえばそれ十分で、お葬式の本来の意味なんていうのはもう全然関係ない、ね、そういう世界なんですよ。でそういう世界に生きている人間が、まあ、ちょっとでもいろいろ不安があるから、ちょっと心配があるから、なんかちょっと職場でなんか心が乱れて集中できないから、なんでなんかマインドフルネスっていうのは、なんか瞑想っていうものがいいみたいっていうので、瞑想に来てね、やって、ね、それでちょっと心が 落ち着いてたらいいかなっていう。だけども、塗装は問屋を下ろさなくて、問屋を下ろさなくて、なぜかって言えば、まあ、一言で言うと、そういう近代人に瞑想は無理なのねっていう結論になるんですよ。っていうかいうと、あ、そうか、こういうことなんだわ。結局こういうことなの。だから、近代っていう中では、近代って今非常に、漠然としてるけれども、かなり はっきりした意味で今使ってますけどね、まあ、ちょっと今今日の話を聞いててくれた人ならはお分かりになるような意味で近代って言ってますね。そして皆さんも近代人ですよ、私もね、の中で教育を受けて生きてきてるから、だから結構こういうことなのよ。それで近代人がいろいろ悩むわけですよね。鬱になっちゃったりとか、不安になったりとかね、心配したりとか、ね、でそれでそれをなんとか瞑想で、直そうとするんだけれども、無理なんですよ結局は。だから これが言いたいんだわ、要するにね。何が言いたい、自分でもよく分かんなかったんだけど、ようやく見えてきたんだけど、私がその、マインドフルネスをセラピーとして、使う、セラピーとしてのみ使うのには反対だって、先週結構強く言ったんだけども、それがどういうことなのかがようやく分かってきたんだけど、それはね、どういうことかというと、皆さんが近代という時代を生きていて、で皆さんが近代人でね、そしていろんな悩みを持っていて、そして瞑想にぶち当たって、そして皆さんが近代人のままに瞑想をして、近代人のままに、ヴィパッサナをして、近代人のままにマインドフルネスやって、それで悩みを乗り越えることができるかっていうと、ごめんなさい、できないんですよできないのこれできないんですよ。なぜ？原理的に違っちゃうから。なんで？あ、だからここが矛盾してるの、矛盾してるの。だからマインドフルネスをセラピーとして使うって、なんかいかにももっともそうじゃないですか。わかる？ね、マインドフルネスをセラピーとして使うっていうのは、なんかいかにもっともそうだし、なんか有効のように見えるわけね。なぜ有効に見えるかっていうと、セラピーだったらば、近代人は受け入れられるんですよ、ね、近代人は宗教は受け入れられないんだけども、宗教で神とかね、極楽とかね、悟りとかね、神の国とか、そんなの受け入れられないんですよ。それは近代の原理に反するんだからね。だけど、まあ、セラピーだったらば十分受け入れられるわけなんですよ、ね、だからね、そんなマインドフルネスっていうものを、そんないきなり仏教としてなんてもやるよりか、まあ、ちょっとあなたちょっといろいろ今不安なのね、そしたらちょっとマインドフルネスっていうね、セラピーがあるよって言って、だったらば受け入れられる、ね、だからそれでいいじゃないっていうのが、先週の法案に対する感想で結構もらったんだけどもねこれは最もそうじゃないですか。最もそうで、わかるでしょ、ね、だけどね、これはね、うまくいかないんですよ。うまくいかないの。なんかこれうまくいったらいいよねとは思うわけね。で、例えば今職場、まあ、ちょっとごめんなさい、私恥をさらすようだけども、今まで日本の会社とかで給料もらったことって一回もないんでね、実際のところ例えば高松さんの職場の雰囲気ってよくわかんないんですよ、よくね。で、 だからそういう日本の職場っていうところでいきなり仏教瞑想しましょうよねっていうのはそれは無理だっていうのも大体私も想像つくんだけども、だけども例えば職場の時に今最近ねマインドフルネスっていうのがあって、どうもあのアメリカのグーグルだとかね、フェイスブックとかね、そういうあのバンバンあのうちの会社の何倍も利益をね、あの儲けてる会社がマインドフネスってやってるみたいだから、ちょっとうちの会社でもちょっとやってみませんっていうのはなんと、まあそこまでは大丈夫だろうなっていうのは分かるしね、もう会社でちょっと仏教の瞑想しましょうなんて言うとまた変なふうに思われるけども、 Google の名前出しちゃえばさもう否定できないじゃないですかね。とかまああとちょっと悩んでる人に対してちょっとお寺行きましょうとかね、教会行きましょうというか聞かれるけども、ちょっとセラピーがあるからちょっとセラピーやってみたいって言うんだったら、あのまあまあまあどんな日本人でもまあやってみようかってわけね。だから、要するにマインドフルネスをセラピーとしてプレゼンテーションする圧倒的な有利な面っていうのはあるわけなんですよ、ね。これ非常によくわかります。非常によくわかるね。要するにあの近代人がアレルギーを起こすような、ね、拒否反応を起こすような、もうそういう要素を全部落としちゃってね、落としちゃってで近代人があの拒否反応を起こすっていうのは、要するに近代社会を生きるってことは、近代というのはあるものを捨てることによって近代というのは成り立ったわけでしょ。わかりますね。それが神様だったりいろんなものだったり、でそれで日本も明治維新戦後ってこう来たから、でも まだいろいろ近代以前のものがまだしつこく残ってるわけなんですよ。それはどういうもの、お寺さんとかね、お坊さんだとかね、お坊さんの衣だとかね、そういうものですね。あるいは仏像だとかね、あるわけですよ。余計なもんなんですよ、こんなもの、ね、余計なもん。どういうこと、近代の原理に反するものですね。だからこういうのを全部落としちゃう、落とそう落とそうね。もうお坊さんいらないいらない、お寺もいらないいらない、仏像もいらないいらない ね, ね。それで何、科学的ヴィパッサナーやりましょうっていうのはそういうことでしょ。結局科学的ヴィパッサナーってそういう意味なんですよ。わかりますね。あの要するに近代の原理に反するものを全部落としていったものが科学的ヴィパッサナーなんですよ。それがマインドフルネステラピーなんですよ。だから受け入れやすいわけね。いいのかなこれで、いいのこれで。でなんかこれもっともそうに良さそうに見えるわけなんですよね。いいじゃない。そしたら近代人の誰もね、そしたらみんながアレルギーを起こすようなものもうないから、そしたら近代人がもうあの何の心理的抵抗もなしに受け入れられて大いに結構じゃないのっていうのが、あの先週の法案に対する感想でもらったなんだけども、で私もこのその感想を読ませていただいてちょっといろいろ考えて、うん、これどういうことなのかなって、まあ、確かに、まあ、この人が言うことは非常によく分かるし、多分ね、高松さんとかそういう普通に会社で働いている人にとってはよくわかると思います、ね、そういうのが、ね、でそれで今言ったようなあの、なぜ今その Google 発のマインドフルネスだとか、あるいは科学的ヴィパッサナーとか、ねいうものが、近代人である日本人に受けてるのか、まあ、日本だけではなくてね、世界中でアメリカでヨーロッパで受けてるのか非常に分かるんですよ。つまり近代の原理とぶつからないからなの、ね、近代がもう捨てちゃったものを同じように捨ててるからなんですよ、ね、でマインドフルネスってのはもともと仏教だから来てるんだけど、その仏教にはなんか余計な近代以前のものがまとわりついてるから、それを全部落としちゃう。お坊さんもいらない、衣なんかいらない、仏像なんかいらない、こんなものいらないいらないいらないいらないいらないいらないいらない、で最後に残るのは科学的ヴィパッサナーマインドフルネステラピーなんですよ。 わかるじゃないですか、なぜ彼らがそういうふうなプレゼンテーションしたか。そしてこういうプレゼンテーションに対して広く多くの日本人が受け入れたか、ね、だけどね、今ようやく見えてきた。で、今日のずっと主題はわかるでしょ、この人、この人たちねこの人たちも近代のどん詰まりにうんざりした人たちなんですよ。で、それを乗り越えようとしていつの間にか近代以前に戻っちゃった人なんですよ、ね、だから近代以前に戻っちゃったから、で、彼らのやることを見て我々は、あ、だから我々は近代っていうのを選び取ったんだなっていうのが本当によく分かったじゃないですか、ね、あんな風にして神様が持ち出してほしくないわけなんですよ、ね、で、それでじゃあ我々の近代が正しいのかっていうとそうでもないわけね。あまりにも辛いんですよ、ね、なぜ死んだら終わりの意味、そういう世界だから、ね、じゃあここまではっきりしたじゃないですか。彼らがなぜこういうことをやるのか、彼らもまた近代にうんざりした人たちなんだ。で、うんざりして、だけども近代以前に戻っちゃった人なんだ。じゃあ我々は近代をそのままやればいいのかっていうと、それもうまくいかない。つらい。じゃあそこで、近代に受け入れやすい形でマインドフルネスってものをもう一回、プレゼンテーションしたらいいんじゃないの、フィットするんじゃないの、マインドフルネスセラピー、科学的ビパサナーってね。の話ですね。さあここで、今までだったら私は、あ、そういう科学的ヴィパッサナーとかね、まあ、マインドセラピーもまあまあそれもそれでいいんじゃないのって言ってたんですよ。で、先週くらいから私がそれに対してかなり否定的になってきてるのはお分かりかと思います。先週くらいも2、3週間前くらいか、あの否定的になってきているのはお分かり で私がかなりそういうかなり否定気味に言うので、その今マインドフルネスセラピーとか、あの科学的ヴィパッサナーやってる人たちからちょっとかなりあの反発食らってるんだけども、で、私がなぜそこに対して今否定的なのかっていうと、もう時代がねここまで来ちゃって、もう我々は本格的に近代のどん詰まりを乗り越えなきゃいけない時に来てるんじゃないのっていうことね。そしてそれが緊急課題なのは、同じように近代のどん詰まりを乗り越えようとしてとんでもない方向へ行っちゃった連中がものすごい数いて、で、その連中が今とてつもない苦しみをこの世界にもたらしているから、だから我々はのんきにしてられないんですよ、ね、だから我々は本当の意味で、正しい方向に近代のどん詰まりを乗り越える、道をちゃんとプレゼンテーションしないとダメっていうことね。で、それで私がなぜ科学的ヴィパッサナーとかマインドフルネスセラピーに対して、先々週ぐらいからちょっと否定的になってきてるのかっていうと、なっているのかっていうと、やっぱり今我々は近代にとどまって近代に、適応させたマインドフルネスとか適応させたヴィパッサナーをやっている時ではないんじゃないの。それよりかもう思い切って近代っていう時代そのものを乗り越えなきゃいけないんじゃないのっていう話なんですよ。わかる、ね、だから私らには2つの選択があって、一つは近代にとどまりつつ近代に適応させたマインドフルネスセラピーとか科学的ヴィパッサナーとかねをやり続けるのか、それとも我々は近代っていう時代を思い切って乗り越えていくのかっていう、そういう話なんですよ。わかりますね、で、私が、先週ぐらいにねそういう、科学的あの そういうマインドフルネスに対してちょっと否定的な発言をし始めているのは、別に何もその恨みがあってやってるわけじゃなくてね何も科学的ヴィパッサナに対して恨みがあるとかね、なんかマインドフルネスセラピーに対して恨みがあるとか、そんな恨みなんかあるわけないじゃないですか。だって私自身があの一緒にやってる人間なんだからね。私自身があの講演会やっちゃう人間なんだからね、一緒にね科学的あのマインドフルネスのためにね、あの私自身がマインドフルネス東京マインドフルネスセンターとコラボしてる人間なんだから、ね、恨みがあるわけがない、ね、で私自身がもう知り尽くしてます、そういうことはね。あのでその上でだけど我々が今やんなきゃいけないのは、近代っていう時代にとどまって近代に適応させたマインドフルネスセラピーとか、科学的ヴィパッサナをやり続けるんではなくて、そうではなくてもう我々は丸ごと近代のどん詰まりを乗り越える方向に行かないと、あるいはそれをプレゼンテーションしないと、この同じように近代にうんざりした人間が間違った方向へ行ってどんどんどんどん人を殺しちゃうのを止めることはもうできないんじゃないのってことを私が言いたいわけなんだ。そういう何が言いたいかっていうとね、ということなんですよ。だから、その今日の主題がポスト 2.01 の時代を生き延びるためにっていうことなので、ポストその 2.01 ね、2月1日っていうのは我々の友人の後藤さんが亡くなった日なんだけども、まあ亡くなったことが発表された日なんだけど、正確に言うとね、だからなんていうかな、もう事態は非常に切迫している。要するに切迫してどういうことかって、のんきに近代やってるわけにいかないんじゃないのってことなの。要するにね、なぜかといえば近代を乗り越えようとして、とんでもないことが今行われているから、我々は、そうじゃなくて我々もまた近代を乗り越えようとしてるんだけども、それを正しい方向に、乗り越える道をしっかりとプレゼンテーションする必要があるんじゃないの。そうじゃないと近代を乗り越えようという名のもとにとんでもないことを、する人たちがいて、そしてその、犠牲になったのが我々の友人の後藤健二さんである。だから私はやっぱり2月1日っていう日にちを大事にしたい、2月1日っていう日にちを大事にすることで、このもう後藤さんのような犠牲を出すことなく、正しい方向に近代を乗り越えていくっていうね、いうことですね。じゃあどうやったら近代で乗り越えられるの、ね、じゃあこれからなんか選挙にでも出るかとかそういう話では全然なくて、いつ乗り越えられるのかって言ったら今乗り越えられるんですよ。今、この後ね、瞑想しますけども、瞑想の中で乗り越えられる。なぜ近代っていうのは我々の思い込みだから、思い込みっていうのはね、思い込みってどういうことかっていうと、近代っていうのは、我々が自分とはこういうもんなんだと思い込んだ時に始まっちゃってるわけなんですよ。自分とは何なんですか。自分とはこの、物質的な体であり、ティンキングであり、感情である、そしてそれが全てであるとした時から近代が始まって、でその時に私らは何を捨てたかっていうと、もう余計なもん全部捨ててるんです。 神様方とかなんかわけわかんないもん全部捨てて、全部捨てた。なぜうんざりしたかですよね。だからもう目に見えるものしか信じない。そしてこの、thinking が正しく考えていれば、真理というのは発見できるってね、デカルトじゃないけど、ね、そうしてきた。そしてそういうふうにして、来て西洋の近代が発達して、でそれに日本も巻き込まれて明治維新と戦後とね、そうなってきてるわけね。で、だから、そして今それでも苦しくてしょうがないから、 セラピーってものを使ってそれをなんとか癒そうとして、でその一つがマインドフルネスだよっていうことだったんだけども、まあこれで説明ついてくるでしょ。で私がなぜマインドフルネスをセラピーとして使うこと、マインドフルネスをあるいは科学的ヴィパッサナっていうような、近代に適応させたような形でのマインドフルネスの使い方、ヴィパッサナの使い方にどうしても疑問を持つのは、もう時代が時代だから、もう時代は、2月1日に非常に大きな犠牲を出した後だから、だからもうのんきに近代なんかやってられないんですよ。なぜ？また次の犠牲を出してしまうから。なぜ？その近代にうんざりして、うんざりしたまま間違った方向へ行く人が次から次と出てくるに決まってるから。だからどうしたらいいの？その次のどっか行こうとする人のね、あのこの間パスポート取り上げましたけどもあのじゃあシリア行く人のパスポート取り上げればいいのかと、まあ、それもあくまで限定的じゃないですか、ね、地上軍を送ればいいのか、それもあくまで限定的 でそうじゃなくて我々は、そんな、近代にうんざりした人に間違った方向へ行かせるんではなくて、正しい方向に行かせる、そのために正しい方向をプレゼンテーションする以外にはないんですよ。それ以外に私らがこの愛するに打ち勝つ方法はないですよ、本気で。とちょっと安倍さんとオバマさんと話したいんだけどもねまあいい、まあいい、まあいいわ。あの前哨案行って話しておこうかな、安倍さんと。前哨案っていうのはあの谷中のね、あの禅寺で安倍さんが座禅に来るとこなんですけどね。はい、まあいい。あの、それで、それでね、その我々が近代を乗り越えていくときに、実はマインドフルネスっていうのは鍵になるんですよ。鍵に。だから私はこのマインドフルネスっていうのを近代に合わせた形で使うのに、どうしてもちょっと否定的にならざるを得ないわけ。それはマインドフルネスセラピーが効果がないよとか意味ないよってことではなくて、意味あるに決まってるし、でみんながあのなんていうかな、あそうか、否定っていうとまたおかしくなるから、そうじゃなくて、みんながマインドフルネスは大事だよね、ちょっと国旗を見ようよねっていうのをね、例えば高松の会社の人がやるようになるのは素晴らしいことなんですよ、ね、素晴らしいことで、それは大いに結構なんですよ。だからそういう意味でマインドフルネスセラピーとか科学的ヴィパッサナとかを本当にたくさんの人が経験したのは私は素晴らしいことだと思うんだけれども、私が否定しているのは、そこにとどまることなので、そうではなくて、それは、ね、高松さんの職場の同僚が、ね、職場でみんなで吸って吐いてやるのはいいけども、その後にさらにもう一歩進めてほしいっていうことなんですよ、ね、っていうのはなぜかっていうと、もうそこにのみ我々は近代を乗り越えていく方法が、方向性があるから。なぜ、我々は近代の始まりにおいて神様だとかなんかそういうものがうんざりして、だってなんかあるのか何とか分かんないもののために自分の人生が左右されちゃうんだから、ね、だけども今我々が、マインドフルネスっていうものを通して見えてきたのが、瞑想の主体っていうことで、それは私とは誰かっていうこと、ね、でそしてさっきも言ったけど、近代人には瞑想は無理だっていうのは、どういうことかっていうと、近代の人間理解ですよ、私っていうのはこの物質的な肉体とティンキングと感情が私であるっていう、理解のままに瞑想するのは無理で、なぜかって言えば私が、呼吸を見るときにそんな風な形で呼吸なんか見えないから。で呼吸が見えるっていう時にはもうすでに、全く別のものが現れてきているっていうことなんですよ。だから だからストラテジーとしてはこうなりますよね。まあだからいきなり仏教とかね、なんとかやるとあれだから、まあまあ本当、あ、これはセラピーだからちょっとやりましょうよっていう感じで一緒に呼吸を見ましょうよね、呼吸を見ましょうよぐらいだと誘えるじゃないですか、ね、職場の同僚だろうか誰だろうか、ね、誘っていくうちに、誘ってやっていくうちに、いろいろ呼吸を見ようとしてもできなかった、ね、いろいろやっていくうちに、まあ、それはもう去年まで私がもう何百時間話したことですから、ここはもう今日は言わないけれども、やっていくうちについに、呼吸を見ている私、ピッチャー交代ですね、先発ピッチャーでは先発ピッチャーがマウンドを降りてリリーフピッチャーが上がる、ね、このリリーフピッチャーが上がった時に、マウンドに上がった時に我々は実は近代を乗り越えているですよ。これで決まってきたかな、決まってきたかなだから近代を乗り越えるにはピッチャーを交代すればいいって話になって、だからピッチャー、リリーフピッチャーっていうのはもう近代の枠組みの中にはいないのね。近代の枠組みの中に先発ピッチャーしかいないからなんですよ。で、そしてでその時に、もう一気にまとめると、それが先発ピッチャーっていうのは死んだら終わりの、ごめんなさい、先発ピッチャーは死んだ終わりなんですよ、ね、死んだ終わりなわけ、ね、だけどリリーフピッチャーっていうのはもちろん死んでも死なない命の方なのね、なんですよ。だから我々は、近代をどう乗り越えるか、簡単な話で、呼吸を見ることによって、先発ピッチャーに呼吸は見れないから、先発ピッチャーをマウンドから下ろしてリリーフピッチャーをマウンドに上げる。でその時に我々は近代を乗り越えている。だから、そうしない限り我々は瞑想というものを本当に理解することはできないし、瞑想というものを本当にやることはできないってことになるわけね。だから、そんな近代がどうのとか、そんなのはもうめんどくさい、私はただ瞑想だけしたいんですっていうのは成り立たなくて、本当に瞑想したくて、瞑想を乗り、本当の瞑想したいんだったらば、近代ってものの本当の本質を分かった上で、そしてそれが全ての自分のいろんな思考回路から全部を染めていたっていうのは分かった上で、それを乗り越えてね、でその時に、ついに私が瞑想がうまくいくし、ついに我々は、近代を乗り越えることができる。でついに我々は、愛するに行きたいような連中に対して別の道を提示することができる、ね、それをしない限り、我々は絶対に彼らとの戦いに勝てないし、ね、力で押さえつけたとしてもバーンっていきなり来る。アイスルだってもう簡単じゃないですか。あそこへ行く人がいなくなったらそれ終わりなんだからね。そんな空爆なんかしなくたっていいですよ。人がいなくなったらもう終わりなんだから、ね、だからアイスルへ行きたがるような人たちに対して、そうじゃなくて、あなたの気持ちはよくわかる、近代って確かにうんざりだよね、私だってうんざりなんだから、だけどそっちの方向じゃダメなんだよ、簡単にで呼吸を見るっていうこの方向に本当の意味での近代を乗り越える方向性があるんだよっていうことを言えるんですよ、ね、言えて、っていうことね。だから、まあ先週ここのとこね、私がちょっと今までのマインドフルネスのあれに対してかなり、ちょっと否定的なことを言ってるのは、別に恨みがあって言ってるわけじゃなくて、そうじゃなくて、こういう方向性にもうはっきりしなきゃいけない事態が来てるんじゃないの。そうじゃないと我々はね、いつまでも乗り越えられないっていうことなんですよ。ですかな、そしたら、これも、昨年末ぐらいから言い始めてるけども、1月ぐらいからね、そしたら生死の問題、ね、生と死の問題っていうのが がらりと変わってくる、ね、さっき終章期あの、まあ、回しましたけれど、あの生を諦め死を諦めるは仏家一大事の意味で、まあ、生者は普通生と言うんですけどね、生と死の問題が出てくる。なぜ、死んだら終わりの、が近代という時代で、そういう時は愛する人が亡くなっても何の慰めの言葉もかけられない。でお坊さんがお葬式したとしても、そのお坊さん自身が近代を乗り越えていない人だったらば、お坊さん自身が本当に遺族に対して慰めの言葉をかけられない、ね、だけどももし我々がそういうことを全部理解した上で、瞑想して自分の中で近代ってものを乗り越えることができたら、ついに、死んでも死んない命っていうものがついに見えてきます。いつ呼吸が見えた時に、ね、死んだら死なない命なんてどっかあるわけじゃないですよ。呼吸が見えた時にもうその子がそのまま死んだら死なない命ですよ、ね、でそしてだから呼吸瞑想としてを通して死んだら死なない命というのが感じられてくる、ね、でその時に、もう死んだら死なない命っていうのは実感として感じられてくる。だから愛するものが亡くなったとしても、それはその人の、雲がただ消えただけであって、青空としての本質は何も変わりがないということを理屈ではなくて実感として感じてる。そしてそれを感じて、その感じをみんなでシェアをするためにはやっぱりちょっと儀式が必要だから、お葬儀っていうのをやる、ね、そしたら非常にお葬儀っていうのが温かいものになる、ね、まあこの間ここにいる水坂さんと一緒に青空へ送る会というのをみんなでやったんだけれども、ね、ああいう感じ非常にいい式ができました、おかげさまでね。あのなので、そしたらあのもうまあこれも1ヶ月ずっと言ってきたことだけども、生と死の問題が見通しがつけば当然医療も福祉も全部変わってくるということですね、だから、呼吸がしっかり見えることで我々は近代を乗り越えることができて、でその時に近代を間違った方向に乗り越えている連中に対してそっち行っちゃダメだ、こっちなんだよってねはっきり言える、ね、でそれでマインドフルネスっていうものを非常に限定的にしか使ってない人たちに対してもそれじゃ全然マインドフルネスやる意味ないよってはっきり言える、ね、だからまあ導入としてはね、あのまあマインドフルネスセラピーでもいいんだけども、っていうか、まあ、導入はそれしかないだろうけども、でそれを導入した上でさっさとまあ、最初に先発ピッチャーに上がら、先発ピッチャーをマウンドに上がらせるしかないわけね。で、先発ピッチャー上がらせて、で、先発ピッチャー絶対にノックアウト食らうから、ね。ノック食らうと派手に食らってもらって、はい、ピッチャー交代、ね、ピッチャー交代。はい、じゃあ、で、リリーフピッチャーの名前を呼べばいいだけのことです。ね。だから、マインドフルネスセラピーっていう、先発ピッチャー上がらせてノックアウト食らってもらって、それでハイピッチャー交代っていうのがまあ多分自然の流れかなと思うんですけどね。でその時に、我々はついに次の時代へ入っていける、ね、そういう大きなグランドデザインが、必要ですね。そのグランドデザインを持ちながら、見ていくと、国際いろんなニュースっていうものが全部意味を持ちます。なぜ、コペンハーゲンでなんか今すごいことになっちゃってるんだけど、非常に多くが分かるし、それに対する恐怖感とかね分かりますよね。ただね、 あの、Facebook に書いたんだけど、ちょっと日本のメディアだけで世界の動きを追うのは無理です。いくらなんでも無理。あのこれも書いたけど、あの今スマートフォン、スマートニュースっていうアプリがあって、それはあの SNS なんかで話題になったものを全部集めてくるですよ。うまくそこどういう構造になってるか分かんないんだけど、あ、それはいいか。でそれで今それ日本版、アメリカ版、インターナショナル版って3つあって、日本版を選ぶと日本 の, あの、ニュースが集まってきて、アメリカでインターナショナルを選ぶとインターナショナルのニュースが集まってくるんだけども、それでパパって見るともうちょっと日本版で集まってくるこのニュースだけで世界を理解するのはこれ無理だよねっていうのはもう明らかなんですよ、ね。だからあのじゃないと今 2.01 で時代が変わったっていうのは多分うんともすんともビンとこないかなと思うのね。なのでちょっとね、あの日本語だけでニュースを得てる人もうちょっと努力して、まあもちろん中東のことを知るにはアラビア語がいいんでしょうけど、まあ、もちろん私もアラビア語なんか分かるわけないから、まあ、でも大体、それは英語に翻訳されて発信されているので、まあ、英語を抑えちゃえば世界中のことが全部分かるかなと思いますので、ね、あの多分そうなんだけど、私はちょっと中東に関しては全部アルジャジーラ経由で得ているので、それと全部日本の人が日本語のニュースだけで得ているということがかなりずれちゃってるのは私も感じてますので、あの、ね、あの、そこもちょっと工夫されたらいいんじゃないかなと思います。まあでもそれよりか、あの我々のやる瞑想が本当に瞑想をやる意味が分かったときに、それを本当に近代を乗り越えることができるし、そしたらば、ICL へ行こうとしている人たちに対して本当の意味で止められる、単にパスポート取り上げるんじゃなくてね、まあなたのうんざりする気持ちはわかるけど、そっち行っちゃ前に戻るだけなんだから、我々前へ進もうよね、未来へ進もうよねっていうことは本当に言い切れる、その方法しかないだろうなっていうのはこの3週間の結論ですね。はい。だから先週以来ね、ちょっと私がなんか否定的な、っていうふうに取られても、まあしょうがないようなこと言ってんだけども、まあ、だからそれは、あの何も、マインドセラピーに恨みがあるとかそういうことではなくて、本当のマインドフルネスっていうものの可能性っていうものを最大限 に引き出そうよね。せっかくやるんだったらば、ね。で、その時に一気にこの今、世界を覆っている黒い雲を根本的に、我々は取り除くことができるとちょっとね、オバマさんや安倍さんとちょっと話をしたいんだけど、まあ、してくださいね。はい、じゃあ最後にね、あの、市場無編成願をやりましょう。いいですか。はい、だからこのね、あの誓願っていうものもやっぱり世界全体に向かっているんですよ、ね。だから瞑想っていうのはなんかもう世間から離れてなんかちまちまと個人の営みのように見えるけども全然違うんですよ。そうじゃなくて主上無辺誓願度ですよ。全ての人を向こうが石へ渡っちゃおうってね。で次の煩悩無尽誓願断ってね、煩悩は無限って言ったってこれは自分の煩悩じゃないですよ。世界中の煩悩ですよ。だからとんでもないあれなんです。野望といえば野望なんだけど、ね。だからそういう大きな大きな気持ちを抱いて瞑想していただきたいなと思います。はい、じゃあ3回繰り返します。
主上無辺誓願度誓願断法 常無常性願常種常無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願覚仏道誓願状衆生無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願覚仏道無常誓願道